こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。動画で学べる。資金ゼロに今日から始められるアマゾンセドリ確実に稼ぐツボ51は、クラスター長谷川によるアマゾンセドリの実践入門書である。主題は、少ない初期資金でも始められる転売型副業をリサーチ仕入れ販売判断、継続運用の観点から学ぶことにある。特徴的なのは紙面の図解だけでなく、PC でのリサーチ操作を学べる動画や QR コード連携を取り入れている点で、初心者が手順を視覚的に確認しやすい構成になっている。内容は一攫千金型の投機ではなく、価格差、需要、手数料、在庫回転を見ながら小さな利益を積み上げる実務寄りの副業ノウハウとして位置づけられる。 Amazon に加え、ヤフオクやメルカリなど複数市場の成長も背景に、セドリを始める上での基本的な考え方と作業習慣を身につけるための本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、資金ゼロを現実的に考えるための小さく始める設計。本書の中心的な訴求は、資金が少ない人でもアマゾンセドリを始められるという点にある。ただし、これは無リスクで利益が出るという意味ではなく、初期投下額を抑え、失敗しても学習コストに収まる範囲で始める発想に近い。セドリでは仕入れた商品が売れるまで資金が在庫に固定されるため、最初から大きなロットを買うほど資金繰りの難度が上がる。本書が初心者向けに有用なのは、資金量よりもリサーチ精度、販売見込み、手数料計算を重視する姿勢を示している点である。資金ゼロという表現は、手元にある不要品の販売や小規模な仕入れから始め、販売経験を通じて判断材料を増やしていく流れとして理解すると現実的である。副業として取り組む場合も、最初の目的は大きな利益ではなく、商品選定から出品、販売後の確認まで一連の工程を低リスクで経験することにある。次に、価格差だけでなく手数料と回転率で利益を判断する基本、アマゾンセドリの実務では、安く買って高く売るという単純な価格差だけでは十分な判断にならない。本書が扱う根本的な考え方の重要点は、仕入れ価格、アマゾンの販売手数料、送料、梱包費、値下がりリスク、売れるまでの期間を合わせて利益を考えることである。見かけ用の差額が大きくても、手数料や配送費を差し引くと利益が小さくなる場合がある。また、売れ行きの遅い商品は資金を長く拘束し、次の仕入れ機会を逃す原因にもなる。したがって初心者に必要なのは、利益額だけでなく在庫回転率を含めて商品を評価する習慣である。レビューで利益率が控えめになりやすいとの指摘が見られるように、セドリは高収益商品を偶然見つける作業ではなく、低めの利益を安定的に積み上げられるかを検証する作業である。この視点は、過度な期待を抑えつつ実務に近い判断力を養う。動画と QR コードでリサーチ操作を学ばせる教材設計。本書の差別化要素は、紙面だけでなく動画を組み合わせていることである。セドリ初心者がつまずきやすいのは、理論そのものよりも実際にどの画面を見て、どの順序で情報を確認し、どこで仕入れ可否を判断するかという操作面である。文章で説明されたリサーチ手順は理解できても、自分の PC 画面で再現しようとすると迷いやすい。そこで本書は、著者が PC でリサーチする様子を確認できる動画や、スマートフォンで読み込める QR コードを用意し、読者が作業の流れを模倣しやすい形にしている。この方式は、セドリを知識として学ぶだけでなく、実際の検索、比較判断の速度感をつかむ助けになる。特に副業初心者にとって、行動に移すまでの心理的負担を下げる効果がある。一方で、動画で示される操作は、市場環境やサイト仕様の変化に影響されるため、手順を丸暗記するよりも、なぜその情報を見るのかを理解することが重要である。そして、Amazon だけに依存しない複数市場を使った販売発想。本社は Amazon セドリを中心に置きながらも、ヤフオクやメルカリなどの市場にも触れ、複数の売買プラットフォームを視野に入れる発想を示している。セドリで利益が生まれるのは、同じ商品に対する評価や需要、流通量が市場ごとに異なるためである。ある場所では安く見過ごされている商品が、別の場所では探している人に届きやすいという差が価格差の源泉になる。Amazon は集客力や販売インフラに強みがある一方、手数料や出品規制、競合価格の変動を受けやすい。ヤフオクやメルカリは個人間取引の性格が強く、商品の見せ方やタイミングが影響しやすい。複数市場を比較する視点を持つことで、読者は一つの販路で売れない場合の代替案や、仕入れ先と販売先の組み合わせを考えられるようになる。ただし、各市場にはルールや利用者層の違いがあるため、単純な横流しではなく、商品の状態説明や価格設定を異常ごとに調整する必要がある。最後に、 稼げる方を学ぶ一方で、市場変化と規制を前提にする必要性、本書は初心者にとって実践しやすい方を示す一方、セドリという分野には市場変化の影響が大きいという限界もある。Amazon の手数料、配送費、出品規制、新眼確認、カテゴリーごとのルールは変化しうるため、出版時点で有効だった手法がそのまま長く通用するとは限らない。また競合が増えれば価格差は縮小しやすく、リサーチの精度や作業量が利益に直結する。したがって本書を読む際には、具体的な操作手順を肯定的な答えとして受け取るより需要を確認する。総コストを計算する、売れ残りを避ける、ルールを確認するという原則を抽出することが重要である。特に副業として始める人は、利益だけでなく作業時間、保管室、返品対応、確定申告などの実務負担も考える必要がある。本書の価値は、セドリの入り口を分かりやすくする点にあるが、継続的に利益を出すには、最新情報の確認と慎重なリスク管理が欠かせない。結論として、本書は、Amazon セドリをこれから学ぶ初心者、特に副業として小さく始めたい人や、文章だけの説明では、作業イメージをつかみにくい人に向いている。得られる実践的な利点は、商品リサーチ、価格差の確認、手数料を含めた利益判断、複数市場の比較という基本動作を、図解と動画を通じて理解しやすいことである。知的な面では、セドリを単なる転売ではなく、需要と供給、販売チャンネル、在庫回転、取引コストを扱う小規模な商取引として捉える視点が得られる。類書の多くはテクニックの列挙や成功体験の紹介によりがちだが、本書は動画と QR コードによって初心者が実際の画面操作に近い形で学べる点が目立つ。ただし、仕入れルートの詳細まで完全に保証する本ではなく、市場環境やプラットフォーム規約の変化にも注意が必要である。最も有効な読み方は、書かれた手順をそのまま利益の約束と見るのではなく、低資金で検証しながら販売判断の基礎を身につける教材として使うことである。ご支援いただける場合は、クラスター長谷川、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。